あとはね、お便りも来てるんですよ。
お便りが。
タートルインザパンツ。初めてメールいたします。タートルインザパンツと申します。っていう。はい。あれ?初めて?まあいいや。今回あるドキュメンタリーについて、皆様のご意見とご感想をお聞かせ願えればと思いお便りさせていただきました。それは先日ネットフリックスで配信スタートされた、くすぐりというドキュメンタリー映画で、ニュージーランドのジャーナリストがネットでくすぐり我慢大会という動画を発見し、興味を持って制作者にコンタクトを取ってみたところ、異常なほどの罵倒メールが返信されてきてしまい、なおさらいぶかしく思ったジャーナリストが調査を続けていくと、とてつもない世界の闇に直面してしまう。というもの。くすぐり動画という特殊な文化、それを支えている貧困問題、そして次第に真相へと迫っていく過程が非常に興味深く、思わず食い入るように見てしまいました。ぜひ、吉田会長にもご覧いただき、ご感想などを発信していただければ幸いです。うんぬんかんぬんと。いうのが、メールが、2016年11月10、21日に来てますね。
2011年
?11 月21日です。
うん、
今日は11月10、
8日。
はい。でも11月21日なんですよ。来てるのは。なぜかというと、2016年だから。
去年だから。
そう。
あ、そうですか。
1年ぶりに読む。1年を経て。
かわいそうだ。
見ましたよ。ネットフリックス入ってなかったんで、この時。
うん。
僕入ったの先週だったん
で。はいはいはい。くすぐり。
ティクリン。
ティクリン。
ティックル?
ティックル。
ティックル?
ティックルっていうのかな?くすぐり。
くすぐり動画っていうのがあって、
うん、
なんか屈強な男の人が縛られて、まあやっぱり男の人にくぐってノーノーノーみたいになっている動画があって、何か気持ち悪いって面白いなと思って、でメールにあった通り、その配信者にこれなんですかこの面白いやつみたいな風にジャーナリストの人がねメールしたら、うるせえおめえみてえな顧問に話すことなんか何もねえっていうメールが、女の人、なんかジェーンさんかなんか女の人からが配信者なんですけど、帰ってくるって。
うん。え、何何?
で、もう火がついちゃって。
うん。調べ始める。
調べ始めるっていう。
めちゃくちゃ面白いじゃん。
と、まあ、結局そのスポーツ選手とかの、まだ、プロになってない、
うん、
アマチュアの大学生の子とか、
うんうん、
貧乏な、だけど、がたいのいい子とかが、
うん、
50万円とかあげるから、
くすぐられろって。
そうそう。で、別になんだったら、カメラテストだから、ちょっと一回やってみて、みたいな感じで、やってんのが、本人の許可なく、ネットに
上がっちゃう
んです。上がっちゃうんです。
怖っ。
で、それ抗議しようもんなら、お前の母親とか、
家族
全員にやらせるぞって。この動画見せるぞって。
怖
っ。で、やっぱり、
お金ももらえないの?
お金ももらってる人もいる。
なるほどね。
うん。で、まあ言ってみれば、ちょっと、世の中のゲイ差別とかの問題があるわけじゃん。
なるほどね。
そういうのをゲイだっていうことを、晒すぞみたいな。
うん、
これ見たら、お前の親戚全員お前のことゲイだと思うやろな、みたいな。
うんうんうん。
の風なことをやってて、で、その、言ってはメンヘラなんですよ、完全に。その女が。ちょっとでも逆らうと、
うん、
すっごいもう、攻撃的になる。
なるほどね。
なんだけど、実は、それの正体はっていう。
なんだろう、
うん。で、これね、すっごいフェイクドキュメンタリーっぽいんだけど、もういいよ、流さなくて。
うん。
いいよ、止めて。
どういう雰囲気かなって、だけ見たくてね。うん。なるほどね。
うん、俺も絶対これフェイクドキュメンタリーだと思って、と思ったんだけど。
最初ね。
そう。だからね、だって最初の動画を発見するところとかはカメラ回してるはずないじゃん。だから再現 VTR なわけなんで。
だからね。
だけど再現 VTR ですってテロップとか出てないから、
うん、
あれっていうことはこれ、まあフェイクなのかなと思って、まあフェイクだろうなと思って見たんだけど、ちゃんと調べてみたらフェイクじゃなかった。
なるほど。
本当にこういうのがあって、で、まあ黒幕の人は、数ヶ月前に死んだのかな。
ほう。
訴訟問題とか起きてたんだけど。
そうなんだ。
うん。ウィキペディアによると。
うん。
まあ、英語版のウィキペディアによると。
面白そうだね、これ。
うん、まあ面白いですよ。
うん。うん、ドキュメンタリー系も面白いのあるのね。
うん、まあもうちょっと、 ちゃんとしたドキュメンタリーっぽく撮ればいいなと思って、うん、なんかね、アメリカ系ニュージーランドなんだけど、これは、うん、アメリカのテレビのね、
うん、
面白ドキュメンタリーみたいな制作方法に引っ張られすぎちゃって、その作り方に。
なるほどね。リアリティーショーね。
そうそう、なんかすげえエンタメ、ドキュメンタリーをエンタメっぽく撮るっていう潮流はもちろんあるわけですよ。10年前、20年ぐらい。
はい。
もっと前かな、ぐらいから。
そうだね。
はい。それに引っ張られすぎちゃって、それはその手法で撮らない方がいいだろうとは俺は思ったけどね。
うん。うん、まあ MTV とかのね。うんあれによる
ものだね、そう、俺絶対これフェイクだと思ってる。俺がちゃんと調べなかったら今でもフェイクだと思ってる。
思ってる。うん。うん、それぐらいなんだ、
うん
ほう。闇が深そうだね、でもね、なんか。うん、なるほどね。
そちらは
他はね、まあ、どっちかというとドキュメンタリーとかじゃないけど、あのね、キョンシ
ー。ああ、はいはい。
キョンシーは俺は好きだったよ。あれはその、最新のキョンシーね。
うん。ドキュメンタリーじゃなくてもいいんですよ、全然。
うん。キョンシーはでも何が面白いかっていうと、キョンシーっていう映画が存在する世界のキョンシーの話だ。なんて言えばいいかな。つまり。
まあ、ウォーキングデッドの逆ですよね。
っていうと？
あれはゾンビ映画が存在しない世界のゾンビじゃないですか。
ああ、確かに確かに。そうだね、
はい。
そういう意味で言うと、はい、そういう雰囲気ですね。で、かつてキョンシー映画で一世を風靡した俳優がいるんだけど、
テンテン？
てんてんじゃない。
スイカ頭。
霊言同士に出た主人公の人だね。
あ、幽玄じゃなくて。
そう、霊言の。霊言同士、うん。で、落ちぶれちゃって今では。
それ本当の
霊言。本当に霊言同士に出た人。
俺見てねえんだよな、霊言同士。
でも霊言同士は通ってないんだよね。完全に幽玄同士、ライライキョンシーズ派だったから。
うん、
で、霊言同士で、まあ、一世風靡した俳優が落ちぶれちゃってて、
はい、
で自殺しようと思って、ある団地に引っ越してくるんですよ。自分の。
ひどいな、それ。本当に霊言同士に来たんでしょ。
で、奥さんとも別れ、子供もどっか行っちゃって、はい、もう一人で首つって死のうと思って、その古い団地に引っ越してくるわけなんです。はいはい、でも、そこの団地っていうのはちょっと奇妙で、
はい、
まあ、化け物というか、何か得体の知れない幽霊みたいなものがいるんです、
うんうん。
で、いろんな人間が死んでくんです、それで。うん、で、お前霊言同士なんだろうみたいな感じになって、古いを立たされて、でも本当にその団地の食堂のところにいるおっさんが本物の同士なんですよ。
ああ、いいね。
撃退しちゃうんですよ、本当に、化け物。ああ、
いい設定ですね。
で、死のうとしたその男を振り立たせて、はい、お前戦えっつって言って、
うん、
師匠的な感じになり、いざその化け物相手に同士たちが戦いをやるっていう。
なるほど。
で、出てくるその同士の道具とかが超かっこよくて、その、ものすごいパワーを発動する代わりに自分のこう、腕がねじ切れるぐらい回さないといけない変な駒みたいな道具とかで、うんうん、その、化け物撃退をしようとして。
牛と虎の氷山みたいな。
あ、そうそうそう、そんな感じ、まさに。それがね、もうそのジジイが超かっこいい、同時役の、うん。アクション要素も素晴らしいし、ただ化け物描写は完全に J ホラーなんだよね。
はい、あれと、香港台湾
あ、忘れてごめん。
あれ、どっちだったっけ霊言同士。
ど
っち
だ
ったっけあれ、香港だよね、多分。
そうなのかな
わかんないけど。
全然疎いからなんとも言えないんだけど、うん、まあ、だからその、いわゆるキョンシーは出てこないの。
ほう。
そうなの。
キョンシーっていう映画なの
まあでもキョンシーってもともとあれなんでしょだから
読み、まあ、ゾンビみたいな。
ゾンビみたいな意味でしょ、うん、だからそういう意味合いでは、まあ確かに近い、
うん。
そういうのは出てくるから。蘇りの化け物は。
息止めてれば大丈夫なんでしょ
その説は聞かないんだな。
え、階段の上に登れば大丈夫なんでしょ
違う違う。もうね、結構暴力的な化け物ですね。ちょっとね。サダコかカヤコかって言ったらカヤコみたいな奴らが出てくるね。
じゃあもう、霊言同士で言ったらスーパーキョンシーになったぐらいですよね。
最強
の、ね。空とか飛べるような。
そうそうそう。なんですが、えっていうね、壮絶な終わり方をする
よ。マジで、それ言わないでくださいよ。
それだけ期待していった
かもしれない。あ、そうです
か。うん。あ、でもね、面白いよ。
あ、そうですか。
うん一回しか見てないけど、もう一回見ようかなと思ってる。
ああ
うん、
それネットフリックスで見るんですか
ネットフリックスでも確か見れたかな、うん、フールだったかなネットフリックスで見れるんじゃないうん。面白かったですよ。
日本語吹き替えがあるんですか
わかんないです。どうなんだ
ろ
う。
まあ、押村区はそれが有限同士だったらもっと上がったんだけどね。
うんうんうん、うん。
幸運とかだったら。
幸運
幸運ライライフンシーズ見たんじゃないの
どのキャラクター
幸運って大人の同士がいたじゃん。
それ、親方
親方は死ぬじゃん、うんうん、あのワンで
導いてくれる人か。
違うよ、ちょっと敵対キャラみたいな、
あ、悪者みたいなやつ、
ポケモンでいうロケット団みたいなやつ。あ、でも別に何かあったらその
そう
協力する
けど、でこのキョンシーには悪者の同士も出てくるの、は
い、あ、そう、
それも面白いんだよね、うん、うん、でもよかったよ本当に、見てもう一回見てみよう、うん、俺も、うん、
本当に打って響かれた。ライライキョンシーズ世代って言ったように幸運メインキャラですよ。
忘れちゃった
の、知らない。
だって子供の頃、小学生じゃん、あれ。
俺はあんたより2歳下なのに覚えてるだろ。だ、
記憶力がいいんじゃないの。
そうですよ。どうですか、今井さん。じゃあ、あれは鎌倉物語は、ディスティニー。
いやー、西岸良平。
鎌倉物語。
西岸良平ね。
妻は黄泉の国に連れ去られたんだぞ。
一色先生はそんなこと言わない。
ね、
一色先生。
あと一色先生、木刀で妖怪戦ってたよね。あの予告編見るとね、
うん、まあ、戦うときあるんだけど、木刀で、
うん、
あるんだけど、
妻は読みの国に連れ去られたんだぞ。
本当あの人やると全部ああいうキャラクターになるよね、本当ね。
なんですか、半沢直樹のこと言ったんですか。
なんか笑い顔で切れてる感じがすごい面白いよね、本当ね。
期待してんじゃないですか、だって鎌倉物語大好きなんでしょ。
大好き大好き。でもなかなかね、合成とかも良さそうですよね、 CG とか、
うん、
あとあの宇多田ヒカルっていうのがいいね。
ああ
の、あなたのみたいなのがすごい、あ、綺麗な曲だなって思って、ここ鎌倉ではつって、なんかもののけたちがみたいな。いや、なんか俺は多分西岸良平好きだから結構
見に行くんですか。
いや、映画館では絶対に見ない。
いや、なんでですか。
絶対に映画館であんなの1800円も払って見ねえ。
だってオールウェイズ三丁目の夕日と同じ監督じゃないですか。
オールウェイ三丁目の夕日結構好きだったな。でも
じゃあいいじゃないですか、同じ、うん、同じコンビじゃないですか。
まあでも
いい、西岸原作
映画館で見なくていいでしょ。あとあれ、鎌倉物語のファンとしては結構こう、意識先生これじゃねえんだなみたいな。
首チョンパするかどうか気になりますよね。
首チョンパ
すぐ首飛ぶじゃん、民間人の首。
ああ、そうだね。あと結構骸骨が怖いよね、ほんとね。死ぬからね、結構ね、鎌倉物語。
だからすぐ首ちょんぱする
から、ね。でもなんか、ほんわかした雰囲気が伝わってくるんじゃん、予告編からも。
うん。
なんか、あんまり多分、そういう残虐性が、だから、あの、西岸良平の、そういうホラーテイストを持ったものをちゃんと映画化とかするんだったら、ゴア表現とかをちゃんと出さないとダメだって、ほんと。
うん。
人間、あの、妻を恨んだ男がさ、もののけからさ、セールスマンから売りつけられた、これお風呂とかに入れたら何でも溶かしますぜ旦那とか言ってもらったやつを、妻がお風呂に入ってる時にジャーってやって、奥さんがドロドロに溶けて死ぬってシーンがあるんだけど、うわ、怖ってなるんだけど、そういうのとかもちゃんとやってもらわないとね。
なんでやってないって言ってますけど、やってるかもしんないでしょ。
いや、やってないと思うな。
じゃあもしやってなかったらどうすんの、お前。お前一本取るぞ、お前。もし違ったらお前一本取るぞ。おい、一本だよ。一本は一本だよ。おい。
アウトレイジ的なやつ。
一本取るぞ。おい。
怖い怖い。
いいよな。
よくないよ。
なんで。
ちょっと指だけは勘弁してもらっていいですか。
アホか、お前の精液まみれの小指なんか誰がいるんだよ。一本言ったら一本やろが。
何の真似なんそれ。
たくあん一本に決まっとるやろ。
あ、そういうことか。
たくあん一本な。
いいよ、たくあん一本ぐらいだったら。
書いた唾飲まんとべや。
でもね、絶対にないから、その残虐表現。宇多田ヒカルが断る、そんな。
ちょっと待って、ちょっと母の自殺とかもあった
し。やめろよ、本当に。
他にはないんすか。
いっぱいあるよ。
なんだよ。
インシデントってやつ面白かったよ。
ああ、さっきもネットフリックスに出てきました
ね。そう、あれです、精神病院に、
うん、
フードサービスの青年たちが、食堂で働きに行くために、精神病院に行くんですよ。
うんうん、あ、別に医療とは関係なくね。
関係なく。なんか食堂係としてね。うわ、ん、ここが頭のおかしい人たちが閉じ込められてるところか、ってなりながら行くんですけど、うん、まあまあ、暴動が起きるわけですよ。
うん、
で、精神病患者たちが、
まあまあ暴動起きるわけですよ。さらって言うけど、大変な事態ですよ。
大変な事態です。
はいはい、
で、もう職員たちもほとんど皆殺しにされて、生き残ったその食堂の兄ちゃんたちがどうやって生き延びるかって話なんですけど。
完全に差別的な映画です。
やばいよ、本当に。
さっきから差別的な映画ばっかりです。でもまあ僕のゲットアウトも
そうですけど。そうだね。いやー、結構ね、怖いですよ、なんか。でもすごいね、シンプルなストーリーで、とてもいいですね、なんか。うんうん、昔の映画っぽい、なんか。ストレート。
他には？
あとはディバイドってやつがありますけど、
なんかもうタイトル覚えきれないね、うん、そのなんか、
そうそう、なんかね個性がないんだよね。そうそう、ディバイドはまあ冒頭でいきなり世界が滅亡するんですよ。
はあ、またさらっと言うけど、
で
暴動とか滅亡とか、
よくあるのはそっからファンどうやって生き残っていこうかって感じになるけど、はい、今回のはたちが悪くて、うん、地下室に男女何人かが閉じ込められちゃうんですよ。
はいはい、
で地下室に逃げたから助かったのはいいものの、うん、まあ核爆弾が落ちたのか何が起きたのか分かんないけど隕石落ちたのか、うん、とりあえず地上は多分もうみんな死んだんだろうな。地下室に私たち生き残ったやったーってなったけど、あれこれ出れなくない？
まあなんか似たようなやつありましたよね。クローバーフィールド。
うん。テンクローバーフィールドレーン。
はい。
まあ今回のやつはそれで、あれそういえばうちはこれ閉じ込められてもう出れないねってなって、あれ、うん、食料とか水とかどうするんだっけ、うん、とかなるわけですよ、
うん、困ったな。
で何かそこに活路を見出していくような話なのかなと思ったら、どんどん人間が消耗していく話なんですよ。で気が狂っていくんですよ、どんどんみんな。
はい、はい、
弊社恐怖症の人が見たら本当気が多分おかしくなるような映画なんですけど、うん、
僕は嫌ですね。
もう閉塞感しかないっていう映画で、最後どうなるっていう話なんですけど、うわ、なかなかよくできてますよ、これ。
よくできてるんですか？
よくできてる。これはね、おーってなる、なんか。
今西さんのそれって割と信用できないんですよね。
でもね、
僕は、ダメな点とかちゃんと言いますけど、でもね、今西さん、あーよくできてる、あーってなりますよ、つって見たら、
あれだね。
なることが。
クラムさんと一緒だね。プラムさん？ん？ プロん？
誰？
プロム？
プロム？
プラム？
プラム？誰それ？卒業パーティー？
あ、なんだっけさっきの。すっ飛んだ、すっ飛んだ。
あ？いやいや、ヒント出して、ヒント。
ブラム。
ブラム？
ブラム？
ブラ、あー、ジェイソン・ブラム？
ブラム、ブラム。ブラムさんっぽいかもしんないけど、そんなことないよ。あのね、ちゃんとできてる。
ふざけんね、ジェイソン・ブラムの方がお前よりな、どんだけ映画作ってると思うんだよ。
そういう話じゃなくて。テンクローバーフィールドレーンは、この映画をパクったかなってちょっと思ってる。
あ、そっか、そっちの方が先なのか。
そう。
ディビジョン？ディバイド。
ディバイド。ディバイドの方が超低予算だし、はい、もっと前に作られてるけど、テンクローバーフィールドレーンのシーンで、あれこれ、ディバイドのまんまじゃんみたいなの結構あるの、うんうんうん。結構ね、パクってると思いますよ、俺は。低予算映画でみんな知らねえだろうと思って、パクってると思いますよ。
だそれがあるんですよ。で、さっきから言ってるように、富士山とか、パクっても、
うん、
わかんねえだろうって思って多分パクってると思うんですよ。
オリンピックの時のあれとロゴのやつと同じだね。
そうそう、だから日本のサイレンとかね、パクってもわかんねえだろうって。サイレンって言うだったらバレるけど。
サイレンならバレねえだろ
うって。ってなると思って、伊藤純一だったらバレねえだろうっていうのが、完全に富士山ですからね。
そうなんだ。
イットのあれは。
じゃあ
パクって。逆にだからあんたイット見てんだから、
うん、
逆に富士山読んで。
わかった。
伊藤純一コレクションの漫画あるから、漫画だけといったら買えるから。
わかった。富士さんね、うん、いやそうディバイドはね良かったですよ。
で、うん、うちの妻に言わせると、
うん、
やっぱり貞子もパクってるって言うんだよね。
あ、そう。
だって屋敷の地下に井戸があるとか、
はいはいはい、
イットの話ね。
うんうんうんうん、確かにそうだね。
あと画面から出てくるのって原作ではなかった気がするんだけど、あったかな、うん、
画面から出てくる。
ほらリバーサルフィルムのさ、ポジフィルムの、
うんうん、
映写してさ、シャカン、シャカン、シャカンって。
うんうん。
だって画面から出てくるのも貞子っぽいじゃん。
うんうん、確かにね。
かつあれ、どんどん近づいてくるのあるじゃん、うん、写真が。
うん、うん、
あれ怖い。あれ完全に板子さんのね、板子さんと大迫純一さんのまあ、市民袋に書いてある、
うん、
8ミリの少女だよね。
ああ、確かにそうだね。あれ気持ち悪いよね、シーンね。
うん。あれ、完全にイタコさんパクってるよね。
なるほど。そういうことか。
イタコ28号だったらバレねえだろうと思ってんでしょ多分。監督も。
あ、ほんとだ。富士山。
富士山でしょ、うん、で、あれ、イットの監督ではさ、ママの人でしょこれとかさ、これ。
ああ、ほんとだ。
ね、
完全にそうだね。
ママって映画見た？
見た見た見た。
でしょ？あれも富士山って思ったんだよ。
ああ、
いや、うちの妻もあれ富士山、富士山だって。
パクってるよ
って。そのママの頃から言ったから。
私はわかる
っつって。そう。私の目ならごまかせないよって。で、イットの時も上映中に、ふちさんだ、ふちさんだって言ってたから。
そう。
多分、ふちさん好きなんだよね。うん、この監督。なんちゃって、南米の人だっけ？
あ、
違う違う、南米か。南米かどっかの人だよね。
なるほどね。
うん。
いろんなところに出てくるね。だから、ディバイドも絶対パクられてると思うよ、俺は。うん。テンクローバーフィールド。
あ、あとね。 これもネットフリックスで見れるんですけど、うん、ラストシフト。
どうだった？あれ見たいなってちょっと思ってるんだけど。
ごめんなさい、鼻水出てた。これはね、吹き替えが確かあったと思うんですよ。
はい。
だからまあ、ながら見してもらえばいいかなって思うんですけど、ながら見だったらまあいいんじゃないですか。
そんな感じ？
ちょっとだからね。
なんかクリーチャーがなんか良さそうじゃん。
あ、クリーチャーはいいけど、これ完全にサイレントヒルっぽい。サイレントヒル好きなんだろうな。
パクリ？
うん、すっごいサイレントヒルっぽい。
ナイトシフト？だから、ね、夜景さんの話でしょ？
そうです。
夜景してたら異世界に迷い込んじゃったみたいな話？
ね、かつ、サイレントヒルは、と同じだなっていうのは、
うん、
クリーチャーの造形デザインだけではなくて、
うんうん、
その自分のいるその場所と裏世界、さっきストレンジャーシングスで言ったような、うん、と入れ替わるみたいな。
あ、
ちょいちょい入れ替わったり、また戻ったりっていうのが、
サイレントと共に変わっちゃうみたいな、
ね。この人サイレントヒル好きなんだろうなっていうのが見える感じで、で、まあどういうかというと、警官のね、女の人が主人公なんですけど、警察の初勤の日なんですよ。初出勤日。
うん、
トレーニングデーみたいな感じでね。で、が、その警察署の、旧警察署の庁舎の夜勤をしろと。
うんうん、
それ警備員がやる仕事じゃないんですかみたいな。まあ、こっちも思うけど、主人公もそう質問したら、いやいや、それは警察みたいに、警官がたくさんいるところで警備員、外注で雇ったら、示しつかないだろって、
うん。
うん。だから、お前一人ちょっと残って夜勤しろと。
なるほど。
夜勤しろと。
うん。
なんかあったら電話しろみたいな。って言ったら、まあ、普通に詰めてたら、電話がかかってきて、あれっておかしいなって。もし通報の電話だったら、ちゃんと新庁舎の方に、全部継ぐようにシステムになってるはずなのに、なぜかこっちに電話がかかってきたって。で、出ると、怯えた女の子で、今、監禁されて殺されそうになってる。助けて助けてって。うん、今どこにどこにいるのみたいな。プツツーツーツーみたいな。その電話が何度もかかってる。
面白そう。
で、かつその旧庁舎の、まあ、死体置き場、モルグとか、証拠品置き場とかでまたいろんな変な、体験を、怪異体験をして、で、どうも、その旧庁舎では昔、それこそマンソンファミリーみたいな、
うん、
チャールズ・マンソンみたいな、基地外の、カルト宗教みたいな奴が人殺ししたのが逮捕されて、で、逮捕されて、射殺されたって伝わったのね、
うんうん、
事件現場で、
うんうん。
で、その時に彼女のお父さんも警官だったんだけど、その時踏み込んで、まあ、相打ちというか、一緒に死んでる。だけど実は死んでなくて、マンソンファミリーの方がね、犯罪者の方が死んでなくて、そこに収監されてて、どうのこうのみたいなのもだんだん分かってきて、みたいな。
そういうことか。
うん、ただ、まあ、そいつらも死んでるんだけど、そいつらが死してなお、多分悪霊となって、
うんうん、呪われて囚われてるみたいな。
みたいな感じで、だから、だいぶ表現は怪談めいてます。
いいね。
イットよりも、割と、J ホラーより、
うん、
怪談、話も怪談だし、
うん、
映像表現も怪談めいてる。
なんかあれだね。でもやっぱり。
ただまあ、すごい面白いかというと、まあ、なんか家事とかしながらチラチラ見るとい
いかな。
いいかなって。
まあ、サイレントヒルももともとやっぱヘルレイザーから来てるじゃないですか。
はいはいはい、
今の話もやっぱ、その、囚われてる感とかすごいヘルレイザーっぽいな、みたいな。地獄、永遠のオリジナルな地獄に閉じ込められ続けるっていうね。はい、なんか、やっぱクライブバーガーの世界観って、やっぱ素晴らしいですね。みんなに影響を与えてますね。
まあそうですね。まあスティーブン・キングもそうですけど。
うん、素晴らしいな、クライブ・パーカー、うん。
まあクライブ・パーカーだけじゃないと思いますけどね。
ミッドナイト・ミート・トレインは見ました。
もちろん見てますよ。
あれもいいよね、うん。本当に。そうね。まあでもそれは見てみます。ナイトシフト。多分俺好きだ。きっと。
うん、だからクライブ・パーカーっぽいっちゃクライブ・パーカーっぽいです。うんうん、ただまあ。
クライブ・バーカー？
バーカー。
バーカー。
うん。ただまあ、全体的な出来がいいかというと、まあ。
まあって感じか。
まあって感じ
です。なるほどな。ちょっと残念だな、それはな。結構まだあるね。
他には？
あれです。ターボキッド。
ね、それホラーじゃないでしょ？
でもね、破壊描写がすごい。人体破壊描写。
何？いやいやいや、俺単純にタイトルだけでホラーじゃない。ちょっと決めつけてるんだけど、ホラーじゃないわけ。
ホラーではない。
何なの？ 早い男の子の話。
荒廃した未来世界で、マッドマックスみたいな世界なんだけど、うん、みんなチャリンコで移動してんだよね。で、水がもうないんだけど、水をしこたま持ってるやつがいて、うん、ほんとマッドマックスっぽいんだけど、うん、でなんでこいつ水しこたま持ってんだろうなって、でその原因は実は、みたいな。
うん、
で、ターボキッド、まあ、主人公の男の子は一人で身寄りもなくして、はい、怯えながら生きてるわけですよ。
はい、
もう人間狩りがすごいからもう、人間による。はい、なんで、なんとか生きてるんだけど、ある日、孤独な彼は、憧れのターボキッド、ターボマンかな？ターボマンっていうヒーロー漫画がすごい好きで、うん、そいつの漫画いつも読んでんだけど、いつものように公園で一人寂しくそれ読んでたら、なんかすごい可愛い女の子に出会って、アップルとかいう名前の、ちょっと頭いかれてる子なんだけど、うん、でその子と仲良くなって、わちゃわちゃしてたら、その水を保有してる超悪い奴がいて、そいつにその子さらわれちゃって、うん、助けなきゃってなったら、向かう途中で、穴に落ちて、そこに本当に存在したターボーマンみたいなやつの一式道具が揃ってるわけです。で、そこで手に入れるのね。
うん、
そうすると、それまで広がりで何もできなかった男の子なんだが、もう手に持ってる装置とかでバーンって書いてある人間がコッパみじんでバーンって破壊されたりとかして、うん、ものすごい能力を手に入れるわけですよ。うん、よし、これで彼女を助けに行くぞっつって、悪者たちと戦うって話なんだけど。
なんか、中二の夢みたいな。
そう、中二の夢みたいな
話です、ね。
その女の子も本当に可愛いの、マジで。ああ、なかなかいいですよ。人体破壊描写が素晴らしいですね、その映画は。うん。見てほしいね、それもね。あれが出てるね、なんとかアイアンサイド。
いや、わかんないですよ。
あの、あれ、スキャナーとかに出てる人。面白かったですよ、それは。はい。
まだありますか？
まだあるね。でもこれ、今更か。あの、これとか、なんか。
ん？うん？
アダ？
見えない。アダ？
アダ。
知らない。
白石浩二監督。
ああ
。見てない？
見てない。
面白いですよ。二部構成で、うんうん。いきなりその、超天才だけが通える塾みたいなのがあって、うんうん、で、そこの塾で授業してて、この塾のプロモーションビデオを撮ってるわけですよ。
はいはい。やっぱり POV なん
ですか？そう、撮影クルーが。で、いきなり女の子二人が入ってきて、そこの塾生殺しまくってくってとか始まって、うんうんうんうん、ってなって、なんでこいつらこんなことすんのってとか始まるんだけど、うんうんうん、第一章が、その、殺害、友達を殺害された被害者側の女の子の視点で描かれる物語。
うん、
で、第二章が、襲撃した側の女の子の視点で描かれる。なんでこんな事件が起きちゃったのかっていうことが紐解かれていくんだけど、うんうん、もうすごい面白かった。
うん、
白石浩二監督は天才ですね。面白いですね、本当に。で、その、POV であることの、まあ、あの、必然性っていうことをちゃんとやっぱり、やってらっしゃるなっていう感じでしたね、それは。だから、第一章は POV で、第二章は普通にドラマスタイル。
なるほどね。はい。
なんでね。うん。アダも良かったね。アダもネットフリックスで見れますね。
うん。アダも
アダ。アダ。
アダも。
アダ。
アダムちゃん。
アダムちゃん。
はいはい。
あ、違う違う。アダ。アダ。
ああ。いや、アダもって言ったから。
いやいやいや。
はい。
まあ、それぐらいかな。あとは、まあ、また、ジャッジドレッドのリメイク版見て興奮
する。さすがに、そういうことになってくるとね、
うん、
あの、キリがないですから。
はい。
ちゃんとしたホラー映画をレビューしなきゃいけないんですか、僕たちは。
でも、ジャッジドレッドはさ、のリメイク版ちゃんと一回話した方がいいと思うけどね。
どういうことですか？
世界設定とかやばくね？
見てない。
見てないの？
見るわけないじゃん。
絶対見た方がいいよ。
見るわけねえよ。
くっそ面白いよ。
あ、そう。
あの、スターローンのああいう、なんかその、いわゆる俳優映画っぽい感じは全然ないから。
俳優映画っぽい。ん？
でもあの、あ、スターローン映画だねって感じじゃないから全然。
ウェズリー・スナイプス。
それデモリッションマン
だよ。あ、つか俺ずっとデモリッションマンのこと話して
た。違う。ジャッジドレッドだよ。メガシティ1っていうのがあって、舞台設定で、そこで戦う。
ブレードランナーっぽいの？
ああ、もうそんな感じ。しかも、ミュータントとか出てくるからね。
X-Men みたいな？
うん、ちょっと違うんだけど、なんかトレーニングデイって映画がありましたけど、はいはいはい、あんな感じで、ジャッジドレッドってタイトルなんだけど、主人公はジャッジドレッドじゃなくて、
はいはいはい、
ルーキーの、そう、ルーキーの女の子で、今日の1日の試験を、最後終わったら最終試験受かったら、あんた。
見た？これ見た見た。
見た。ジャッジになれるからね、つって、
はい。まあまあ面白かった。
で、その女の子は、はい、エスパーなんだよね。
はいはいはい、
そうそう、各世界、あの、各戦争で荒廃した世界とか、はいはい、それミュータントがたまに現れる世界なんだけど、はいはい、で、テレパスだったりとかなんだけど、その子は。で、その子連れて、ママっていう、その、ヤクザの女ボスが支配する ピーチツリーっていうその、
まあ、すっごい空論城みたいな塔に、ね、
そうそうそう、
ビルに行ってね、
人工過密だからそういうなんか、なんか多重高層ビルみたいなのがいっぱい建ってるんだけど、だ
マッハじゃなくて、なんだっけ、あのインドネシア映画のビルをずっと登っていくやつ。
あ、それ見てないです。
うん、面白いよ。あのマフィアのビルをずっと登っていく。
うんうんうん、
あ、だからもうあの、
ああれ
スパルタン X みたいな感じで。
はいはいはい。その映画わかるわかる。
はいはい、
うん。
要素もあるよね。
そうそうそうそう。そう、すごいいいですね。うん、あとあの、ママ役をやってるレナ・ヘディっていう女優がすげえいいんですよ。
うん、
あの、300の奥さん役だったりとか、うん、あとはゲームオブスローンズで、
うん、
あのサーセイっていうめちゃくちゃ悪い女帝役をやってる女なんだけど、もうそのママの鬼畜ぶりがやばいね、うん、なんか本当にいい感じ、みんな俳優とかも、あの女の子も超可愛いしね、エスパー役の。
全然ホラー関係ねえじゃん。
違うんだから、やっぱあれも破壊描写がすごくてね。
だから稲荷さんのなんか人体破壊願望とかそういうこと関係ないんですよ。
願望じゃなくて、そのやっぱバイオレンス表現。
いやいや、バイオレンスまで含めるわけたらもう、テーマがブレるんですよ。
分かった。
ちゃんとしたホラー映画やんないと、これ、怪談ラジオなんですよ。
はい。
分かってます？
すいません。
ちゃんとしたホラー映画しか、デビューしませんから。
ちゃんとしてないホラー映画のばっかだけどね。
で、僕いいですか？
どうぞ。
最近、ネットフリックスでガーって見たんですけど。
ガーって見たの？
シャークネードシリーズ。
おー、とうとう。
ちゃんとしたホラー映画でしょ？
それ用の回取っとかなくていいの？シャークネードの語る回とか撮ってなくて。
あ、ただ僕ながら見なんで、ちゃんと見てないんですよ。
そっか。
多分半分ぐらいしか見てないんで、シャークネード1、2、3、4までネットフリックスに上がってるんですけど、全部家事とかしながら見てるんで、あの、ただシャークネードは僕自信を持ってね、皆さんに言いますけど、これ誇りを持って、プライドをかけて言いますけど、
うんうん、
半分ぐらい見つつ、見なさつつで、うん、大丈夫な映画なんですよ。いや、そこがいいところ。
なるほどね。
褒め言葉です。
なるほど。5分とか10分が一瞬見てなくても大丈夫。
全然話通じます。
なるほどね。
まあ、もちろん伏線がないわけではないんだけど、関係ねえからっていう。別に。
まあそうだよね。
それが伏線が通じてても別にどうでもいいからっていう伏線しかないんで。
台風来たらなんかサメがすごい巻き上げ
られる。まず言いますよ。だからそうそう。まずその、まあ、ざっくり言いますと、なんかでもシャークネードワールドがあるんですよ。この世界観があって、台風がトルネードとかハリケーンとかが来るともうサメが巻き上げられてるんですよ。でそのサメはエラ呼吸とかもう関係なくて、あ、まあエラじゃないか、サメは、まあ、あれは何呼吸してるんだっけ、
わかんない、
エラ呼吸じゃないんですよ、とにかく、うんうん、あれはまあとにかくその水中じゃないと生きられないのが関係なくて普通に生きてます。
そうなんだ。失速死しないんだ。
ね、絶対しないんです
よ。ご都合だな。
で、普通に落ちてきます、
うん。
で、絶対人を襲うことに執着するんですよ。
うんうん、
命をかけて人を襲います。まあ、上手みたいなもんですよね。
どう思うなのね。
どう思うなんですよ。で、その、トルネードとシャークが合体したら絶対怖いよねっていうのがシャークネードシリーズの哲学ですね。まあ、サメ映画っていうジャンルがもう、カッコとしてありますからね。
ありますね。
あの砂浜の砂に潜って襲ってくるやつとか、あと雪山で襲ってくるやつとか、アイスシャークとかね。あともう死んでゾンビになって襲ってくるゾンビシャークとかもありますから、あとメガシャークシリーズもありますからね。
はいはいはい。
あのシャークネードシリーズ
と。大きくしたら怖いんじゃねみたいなね。
そうですね。シャークネードシリーズと拮抗するメガシャークで巨大ロボと戦ったりとか、あと。シャークトパスシリーズもありますからね。サメとタコが合体したら、これ、しかも、恐ろしいことに一発嫌じゃなくて、続いてるってことは恐ろしいんですよ。
すっごいね。ある程度工業的に成功したってことなんですね。
は
い、
で、まあ、その中でも一番工業的に成功してるのはシャークネードシリーズですよね。ですよね。はい。
あの、地味にホームアローンのお父さん役が出たりするもんね。
ごめんなさい。ホームアローンのお父さん役は全く僕、記憶にないんで、それ、主人公？
うん。
じゃないの、
まあ、あの、バーで飲んだくれてるおっさんね。
はいはいはいはい。ワンの話ね。
ワンワン。
皆さんワンは見たんですか？
ワンは途中まで見てやめた。
途中まで見たんですか？
なんだこのくだらねえ映画はつって、
うん。まずワンはね、ロサンゼルスが舞台なんですよ。
そうですね。
まあ、ロサンゼルスの、まあ、ビーチで。
ビーチハウスを営むね。
そうそう、海の家。
サーファーのね。
みたいなね、常設の、そう。サーフィン世界一のチャンピオンに回ってるフィンっていう男の人が主人公で、そこでビーチハウスを営んでて、まあ、小粋なね、飲み屋ですよ。でそこにある日 ものすごい竜巻が発生してロサンゼルスを襲うという天気予報が入ってきて、
台風だね、
台風ですかね、うん、台風ですね、うん、そうですね、はい、が襲うっていう天気予報が入ってきて、で一応その1は冒頭にマフィアの取引から始まってるんですけどね。
そうだったっけ、
あれ何だったっけ、なんかの取引を太平洋上かなんかで、
マフィアじゃなくて、あの多分違法狩猟してるサメのなんか狩猟業者が、そのフカヒレの取引を、
そうね、一方中国人だったもんね。
そうそうそう。俺はちゃんと見てるから疲れて途中でやめちゃったんだけど、ながら見してるからそんな感じだよね、
うん。そういう違法取引みたいなことを太平洋上でしてたら、突然、うわーってなんか海が荒れてきて、台風が来て、で、サメがその台風に巻き込まれて、その、なんかみんな巻き込まれて死ぬっていう、サメに食われて、台風ザメに巻き込まれて死ぬっていうところが、まあプロローグだって、で、そのプロローグ一切関係ないからね。
うん、
その後一切何の、関係もしてきません。
フカヒレ業者出てこないの？
出てきません。フカヒレ業者死ぬじゃん。
死ぬね。ああ、
まあ、でも、それだけ、こんな、もう無法者たちも簡単に殺すぐらい強いんだぞ、台風ザメはって。シャークネードはっていう、カマセイムですね、
うん。
で、そのフィンがいるロサンゼルスに台風が来て、で、なんだなんだみたいな感じで、ちょっと逃げよう逃げようって。常連さんたちと一緒にね、店の常連さんたちと一緒に逃げるんだけど、フィンっていうのはもう一回別れてる奥さんがいて、別れてる奥さんのところに子供もいて、まあ奥さんは、まあ、再婚はしてないのかな、まあ新しい彼氏もいて一緒に住んでるんだけど、まあとにかくそこも危ないから、この調子だと。浜辺からすごい離れてるんだけど、この台風ザメが来たら危ないから、つって逃がそうとして、連絡してそっちに行くと。その途中で、まあ例えばスクールバスが、うん、台風ザメにシャークネードに襲われてたりして、で、それを救ったりとかね、するんですけど。
フィンいいやつだよね。
フィンは設定としては、困ってる人を見たら絶対助けを、助けなきゃいけないっていう設定なんですよ。そのせいで離婚してるから。
ウケるな、設定が本当に。面白いよね、でもね、それだけ聞くとね。
で、まずアンソニー・シー・フェランテっていう監督なんですね。
うん、
このフェラ監督が、スクールバスの運転手をしてるんですよ。
自分も出てんだ。
自分出てますよ。ちょっと変な気持ち悪い太ったサングラスかけてるおっさんがフェラ監督で、
うん、
で、まあ一応そのギリギリ助かるんですけども、うん、その後になんか、まあロサンゼルスが舞台ですから、まあお母さんにロサンゼルスなんか行ったらハリウッドに殺されるぞって言われたけど、助かったじゃないかって言ったら、ハーリーウッドって看板あるじゃん。
うん、
あれは台風で飛んできて、本当にそれに、潰されて死ぬという 役を監督がやってるんですよ。まあ意味深ですよね。ハリウッドに殺されるぞって言って本当に死ぬっていう。
なんか面白い人なんだね、すごく。
うん、割とね、だからまあ、映画オタク的な要素は結構散りばめられてますよ。
だからなんか滑るつもりなくて滑ってんじゃなくて、滑るつもりで滑ってる感じの映画なんだよね、きっと。
まあそうです
ね。ユーモアだって分かってやってるよね、はいはい、全部ね、うん。いやいやっていうね、うん、なんか、
まあ。まずね、なんでサメが飛んできて生きてるんだっていう、そういう科学的要素とか考えたら負けですからね。
うん、そうだね。
この。で、まあどんどんどんどん物語進行していって、家族とかも助けたりするんですけど、もうこのフィンが割と最強キャラなんですよ。
うん、
この前僕、超人要素がない、X メンとか、まあ、アメコミのヒーローみたいな、超人要素がないやつで一番強いのはエコライザーかなって言ってましたけど、
うんうんうん、
もうそれ、間違ってました。
お
フィンが一番強いです、
ね。
正確に言うと、フィンがチェーンソーを持つと最強なんですよ。
おいいね。チェーンソー出てくるんだ。
チェーンソーを手にすると、まあ、1の時点では、まあ、最終的にチェーンソーを武器にするんですけども、空から飛んでくるサメを空で真っ二つにしますから。
かっこいい。
ゴエモンみたいな、ルパン三世のゴエモンみたいに、うん、わーってバーって言って、バーって真っ二つになったりとかして、で、最終的になんか自分も台風に巻き上げられたりして、
うん、
その台風に巻き上げられながらチェーンソーでサメに戦うんですよ。
かっこいいな、フィン。つうか、超人じゃん。
超人です。で、その過程でもう一人重要人物がいて、ノバっていう、フィンの店で働いてる女の子。
あの女の子ね。
フィンのことは好きだったんですけど、
うん、
まあ実は結婚して、バツイチだとか知らされて、ショック受けたあの子が、
うん、
まあ、はっきり言ってその設定も ほぼ意味ないんですけど、うん、子供の頃サメに襲われて家族とか殺されてるっていうトラウマを持ってるんです
よ。足怪我してるもんね。
そう、
うん、
それは助かった時にヘリコプターのロープを登ってる時につい
た傷なんだ。
サメがジャバーってジャンプしてきてついた傷。
サメに恨みがあるのね。
そう、サメに恨みを持つノバって子がいて、まあその子もこの戦いに参加するんですけど、途中でサメに飲み込まれちゃうんですよ。
あら、
うん、で、まあ、最終的には僕こう理屈がよく分かんないんですけど、なんか爆発物、うん、爆薬とかで爆発させると台風って収まるらしいんですよ。
うん、そうなんだ、
うん、だから爆薬積んだ車を台風のところに突っ込んでって爆発させて、で台風を収めて、
うん、
で、まあ、最終的にフィンもそこから生き延びて、
うん、
でバーンと落ちてきたサメを切ったら、そのサメに飲み込まれたノバは丸飲みだったんで、
うん、
まだ生きてて。
ピノキオみたいな感じだね。
そうそうそう、そう、うん。
すごいね、その話。
で、よかったよかったっていうのが1。
今のストーリーで分かったかもう見ないでいいや。
でも、真っ二つにするシーンとか見ないと、これ僕、口では伝えられないんで。
フィンとかノバはずっと出てくるの？
出てきます。それはこれから。あと、フィンの奥さんもそこで和解するんですよ。和解っていうか仲良くなって、離婚はしてたんだけど、まあ、もう一回、もしかしたら、みたいな感じで終わって、で、その後、このフィンとフィンの奥さんとノバは、どんどん超人化していくんですよ。
うん、へ
ぇー。シリーズを追うごとに。
やばいじゃん。面白そうだね。
で、2ですよ。
うん、
シャークネード2、
うん、
セクンズシャークネード、カテゴリー2、
うん、
ですね。あ、ごめんなさい。シャークネード、カテゴリー2っていうのが放題で、
うん、
シャークネード2、ザ・セコンド・ワンっていうのが現代です。
うんうんうん、
で、まあ、フィンは別れた奥さんとよりを戻したんですけれども、そこでまあ、ニューヨークは故郷らしいんですよ、
うん、
フィンの故郷って。で、その、ロサンゼルスからニューヨークに行こうとしてる飛行機から物語が始まるんですね。で、深夜、飛行機がバーッと飛んでると。で、ちょっと乱気流に巻き込まれて、ガーッて、外はね、ちょっと嵐になって
る。ガタンガタン
ガタンガタンガタンガタンガタンって。まあまあ、別によくあることだからみんなね、おとなしく寝てるんですけど、ふっとフィンが窓を外を見ると、翼のところにサメがガタガタガタガタガタガタってなってて、あーって、サメが、サメがいるぞ、外にって言うと、えって、まあ、何もないって。おい、落ち着いてくれ、おじさんって、あの黒人の青年が言ったりして。まあ、完全にアメージングストーリー、あれなんだっけ、スピルバーグのトワイライトゾーン。
トワイライトゾーン
ですよね、
うん。
あの、グレムリンの。
うん、うん、面白いね、あれね。
完全にあれなんですよ。で、まあ、そこでプロローグかと思うじゃないですか。ただ、このシャークネードシリーズのいいところは、話が早いんですよ。もうそこから次にサメがドンドンドンドンドンって襲ってきて、普通夢だと思うじゃん。夢か。
前作からのね、なんかトラウマを傷ってそうそう夢か、みたいな。
ってなるか、もし夢じゃなかったとしても、予兆ぐらいで終わって、ディーンってタイトルになって、で、平和なシーンがあって、そこから災害が巻き起こるのが普通じゃないですか。これも冒頭の飛行機乗ってるシーンから大災害が起こりますから。
素晴らしいね。
話は早いんですよ、本当に。で、ガーガーってサメが襲ってきて、もうパイロットもみんな食い殺されて、で、しかもフィンが運転するんですよ、飛行機を。
飛行機まで運転できるの？
息子がパイロット学校に通ってるんです
よ。関係なくね、本人には。
なんかね、セリフで教えてもらったって。
ケーキの見方を知ってるんだ、それで。
確かに、シャークネード2の中で、まあ、息子と再会して、お前のおかげで飛行機運転できてるみたいなセリフがあったから、ちゃんと回収してます。
いや、回収してんのかな、それ。
ちゃんと脚本に穴はないです。で、フィンの奥さんとかもそこで拳銃撃ちながら応戦するんですけども、あの、右腕を食われちゃうんですよ。
あら。
サメに。まあ、そんなこともありながら、無事、なんとかニューヨークに到着。して、で、また、シャークネードがどんどん集まってきてると。で、そこでなんか、フィンの元カノと会ったりとか、いろいろありつつ、ニューヨークが襲われるんです、今度は。あの、自由の女神の頭とか吹っ飛んできますからね。
クローバーフィールズ。
いや、どっち、シャークネード2のが先なんじゃない？
いや、それはないな。
地下鉄で襲われたりとか。
うんうん、
サメの。
クローバーフィールズ。
で、わーって倒したりしたら、うん、ちょっと、フィンあなたっつって腰にちっちゃいサメがついてたりして。
あーっつってパーンと落としたやつの、うん、
まあ、クローバーフィールドっぽいんですけど。
面白いなぁ。
で、まあ、それで。で、まあ、どんどん襲われてきて、で、結局もニューヨーク市民の力を借りないとダメだって、みんな団結しろっつって、で、こっから、シャークレードシリーズってご当地要素が出てくるんですよ。いろんな街行って、その、ニューヨークは最高だって、ニューヨーカーたちはシャークレードに負けないっつって、みんなで
。地方創生ムービーみたいな。
そうそう。で、ニューヨーク市長とかも出てきて、
うん、
で、ニューヨーカーたちがサメと戦うんですよ。
面白いね。
で、またフィンが台風を爆発させて、
うん、また同じ？
で、最終的にエンパイアステートビルのアンテナあるじゃん。
うん、
あそこに一番でかいサメをバサッと刺して、
うん、
もちろんチェーンソー。
でも、マップ2つに
して。そう、マップ2つにしてっていう。
最後のやっぱラスボス的なサメは出てくるんだ、やっぱ。
あ、そんなでもない。
じゃあ、あの、事態の収束は全て台風がやめば落ち着くんだ。
そこがまた不思議なところで、
うん、
台風が発生してる時もサメ落ちてくるんですよ。
うん、
そのようなサメすごい凶暴なんだけど、
うんうん、
台風を、あの、トルネードを撃破して、
うん、
そのサメはバタバタバタって落ちてくるんですけど、そのサメも完全に弱体化してるんですよ。
変わらないのにね、シチュエーションは。
シチュエーションは変わるんです。で、もっと言うと、台風が起きてる時でも銃でバンバンって撃つと、サメが落ちてくるんですよ。
ほうほうほう。
いまいち納得いかないですよ、
ね。自分の意思でね、台風にまるで乗っかってるみたいなね。
そうなんですよ。多分そうなんですよ。
なるほどね。
で、これが、実は3で、なぜっていう。
あ、回収されんの
?3 は、シャークネード3、まあ、シャークネードエクストリームミッションっていうのがシャークネード3なんですけど、あの、今度は、ワシントンに行きます。
あ、そうなんですね、今度は舞台は。
もう、一度のみならず二度も、シャークネードの危機から、アメリカを救ってるんで、
大統領からもしかして？
そうなんです。大統領、
そうそう、
表彰されるために、フィンがワシントンに行くんです。で、そこで黄金のチェーンソーを授与されるんですけど、そしたら、折りやしく、ワシントンに向かって、台風が、
来てるぞ
って。来てるぞって。で、もうその頃になると、台風イコールシャークネードってもう当たり前の世界になってるんで、で、お天気予報のお姉さんとかも、あの、もう、高サメ量とかもちゃんと、高サメ量は1時間500ミリです、みたいな。
すごい世界を作り出したね、監督たちはね。
もう当たり前なんですよ。台風が発生したらサメがいるっていうのは。高サメ量500、1時間500ミリなんで注意してください、みたいな感じになって、で、ホワイトハウスかどっかに、あの、まあ、シャークネードが来て、わーってなって、で、ニューヨーク市長も、そこで前回から引き継いで登場してるんですけど、あっさり死にます。
うん、
あっさり死ん で、うん、で、大統領と二人でフィンが戦って、なんとかそのホワイトハウスに襲撃したサメはやっつけるんですけど、
うん、
まあ、今度はもう史上最大のシャークネードが来てるんですよ。
ほう。
で、もうこれは、ただ爆発物をやっただけじゃもう無理だっていうことで、
うん、
で、実はフィンのお父さんって長年 NASA に勤めてたんですよ。ここで明かされ
る
衝撃の真実なんですけど、で、そこに助けを求めようっていうことになって、で、かつその途中でノバと再会するんですよ。2ではノバ出てこなかったんですけど、
ノバが3に出てくるんだ。
3に出てきて、で、あの、ほら、トルネード探索マニアってるじゃないですか。あのトルネードって映画
とか
の出てきた、あの、すごいでっかい、
うん、
装甲車に乗って竜巻を追っていくっていうビーストっていう装甲車に乗った、
ビーストって大統領の
同じ名前だね、同じですね、うん、はい、ノバと再会して、ノバはもうサメを憎むあまり、
うん、
シャークネードの研究者になってて、それずっと追っかけてて
追跡してんだ。
そう、追跡して、まあ破壊するっていう活動をずっとしてるんですよ。
いや、動物虐待だろ。
あれまさに確か3の冒頭でサメ愛好者のデモがあるんですよ。シャークネードを、あの、虐殺するなっていう。
ホワイトハウスの外にいる
んですよ。そうそう。で、そのノバと再会して、で、あの、ノバと一緒に、まあ、お父さん、フィンのお父さんと、会って、で、もうこれは、今回のシャークネードは、宇宙からじゃないと撃破できないと。宇宙からビーム砲で撃破することになって、
うん、
で、まあ、 宇宙に行って、で、そういえば忘れてましたけど、フィンの奥さんって右腕亡くなってるじゃないですか。
うん、
もうそのフィンの奥さんが2の時点でも亡くなった右腕の代わりに、なんかこう電動ノコギリみたいなものを右腕に装着して、それでサメ戦ってるんですよ。
うん、
でそれは3だともっと強くなってるね、
うん、
なんか、
うんうん、
でその奥さんも一緒に行ったりとかして、でまあわちゃわちゃやるわけですよ僕もあのごめんなさい、半分ぐらいしか見てないんで細かいつながりわかるんです。とにかく宇宙行くんですよ、
みんなで。
で宇宙行って宇宙のシャークネードと戦うんですよ。
え、宇宙にもサメ
が、いやいや巨大すぎるんでサメも来ちゃってるんですよ。
来ちゃうの。
今回のシャークネードは史上最大なんで、大気圏外までサメが巻き散らされてるんですよ。
生きてんの？
もちろんもちろん。ただ普通にピストルでバーンだったら死ぬんですけど、なぜか宇宙では生きてるんですよ。
ひでえな、マジで、
うん。で、その奥さんも右腕がすごい機械になって、もうコブラ並みの機械になってますから。
なるほど。ブシンブシン殺すんだ。
で、フィンはフィンで、なんか新しく開発された、なんかビーム的な、
うん、
ビームサーベル的な、
うん、
チェーンソーがあって、
うん、
でウォンウォンって
今度の舞台宇宙だって言われ
て、
スターウォーズ的に
やろう、スターウォーズ的にウォンウォンってやってまあとにかく倒してビームで撃破して、でも宇宙船は壊れちゃうわけですよ、サメの襲撃で。で大気圏外から大気に突入しなきゃいけないわけじゃないですか。もうこれやばいじゃないですか。だって無理でしょ、生身の人間が。いくらフィンは強い、すげえ強いけど人間だから。
燃え死んじゃうね。
燃え死んじゃうでしょ。これ絶対無理じゃないですか。
うん。
ただまあもちろんそれね、そのまま突入して大丈夫でしたみたいな、そんな比較的な描写はないですよ。ちゃんと、大きなサメの腹に潜って、サメごと大気圏突入して、ちゃんと無事着陸するんですよ。
いやストーリー素晴らしいね。
ちゃんと科学的交渉も穴がないんですよ。
穴がないね。
あちあちあちあちあちとか言いながら、
あらららみたいな
って言って、で奥さんも奥さんに途中に飲み込まれたんですけど、それはやっぱり大気に突入して必死に腹裂いたら出てきました。
またピノキオ的な。
そう。だけどその後なんかでっかい宇宙船かけら落ちてきて奥さん死んじゃうんです。
死んじゃうの？
それで終わり。
マジか。
3まで。
で4に続くの。
うわーって宇宙船かけら落ちてきて。奥さんに、はぁってなってるところで、バンって終わるんですよ、3は。
To be continued の感じになる。
そうそうそう。で、その後、この奥さんが生きてる方がいいか死んでる方がいいかアンケートが取られたらしくて、
うん、
その結果よくわかんないんですけど、
うん、
何でかというと、4の冒頭は、シャークネード4は、はい。シャークネードフォースです
、はい、
シャークネードフォース、まあ、現代はシャークネード、うん、The Force Awakens、
うん、
覚醒ですね。
だってそれ完全にエピソード7じゃん、スターウォーズの。
いやいや、こっちは先でしょ、こっちは先です、
ね、絶対違う、
ね、多分、ね、パクってるんですよ、
うん、
スターウォーズがこっちをパクってるんです
けど。なるほど。
で冒頭で奥さんは、実は奥さんの父親がすごい科学者だった衝撃に実ったんですけど、
うん、
かなんかでサイボーグみたいな感じで蘇ってるんです
めちゃくちゃだね。
でこれは前作3から5年後の世界で、
うん、
えらい間が空いたなって思うんですけど、ね、アストラ X 社っていう会社が、
うん、
シャークネードの発生から予知してそれを全部破壊するっていう天候システムを開発してて、もう人類はシャークネードの危機から解放された世界です。
それイーロンマスクのスペース X 社のパクリだね。
イーロンマスクスペなんですかそれ。
イーロンマスクってテスラの社長。
テスラ？
テスラって電気自動車じゃん。
うん。
の社長の会社のパクリだろうね。
あ、じゃあ多分そっちがパクってるんですね。多分そっちがテスラの車開発するときに。シャークネードフォースを見たんですよね。
なるほどね。
で、アストロン X 社っていうのが竜巻の発生を未然に防ぐっていうことで、で、奥さんの方は、サイボーグ氏を見られてる。でも、フィンの家族とかは、まあ、奥さんがもう死んでるって思ってるから、
うん、
その、 まあ、静かに暮らしてるわけですよ、うん、カンザスの農場で。
なんで海の人だったんじゃないの
海はもうこれぐらいなんですよ。
しかもカンザスなんだ、うん、オズオズの魔法使い。
いやだってジョーズだってそうじゃん、
うん、
ジョーズだってもうジョーズと何度も対決してもう嫌だっつって絶対サメが出てこない方に逃げるじゃん。
そうだね。
そしたらさ、復讐で追いかけてくるじゃん、ジョーズが。うん、4だったっけ、うん、?4 あたりで、うん。それと同じことです。で、僕、説明はしょってるんですけど、3かなんかで子供が生まれてるんですよ。あ、ごめん、忘れた。
復縁して、
うん。復縁して妊娠してるんですよ。
うん、
妊娠しながら戦ってるんですよ、奥さんは。
なるほどね。
で、最後、大気圏に突入するサメと一緒に、うん、中に潜って、で、その中で産んでますから。
なるほど。子供はさ、そこで授かってたんだ、ちゃんと。
なんで驚かないの？すごいこんな驚愕の事実言ってるのに全然驚かないじゃないですか。
いや、もう驚くことないよね。
だから、サメと一緒に落ちてきて、奥さんもフィンがバーってチェーンソーで切ったら、まず子供が出てくるんですよ。
うん。
赤ちゃんが生まれたばっかりで。あ、生まれてるって。で、その後奥さんも出てくるんですよ。
なんかこう、神話みたいな話だね。
まあ、神話じみてますよね、本当に。うん。で、まあその子は成長して、もう5歳になってて、で、その子たちとか、まあ前の子供とかと一緒に暮らしてるんですけれども、もう、今言ったようにシャークネードの脅威から人類解放されてるじゃないですか。
うん、
だから、シャークランドっていう遊園地ができてて
記念碑的なものがあるのかな。
ユニバーサルスタジオみたいな。
なんでそんな怖かったのにそんなの作るのだって。
本当そう。
911ランドみたいな作るみたいなもんじゃなくて。
ああ、突っ込む飛行機が着く。
何時からまた飛行機が突っ込むアトラクションショー始まりますみたいな、そんな感じで。
なんかね、福島ランドみたいな。
やめろ。
作るよ。
やめろ、本当にもうやめろ。
そういうことです、うん。で、がラスベガスにオープンするんです、うん、アストレックス社が主催でね。で、今度ラスベガス行くんですよ。そしたら、なんと、起こるはずのない竜巻が発生しちゃうんですよ。
なるほど。
あれ全然驚いてないですけど。
アストレックス社の陰謀でしょ？
あ、でも違います、それは。
違うんだ。
そういうどんでん返しはないです。すごいストレートな話なんで。
なんで、そんなことがまた起きちゃったの？
ごめんなさい、僕ちゃんと見てないんで、なんで起きたのかはわかんないんですけど。
ながらみはそういうことが。
でもとにかく、いや、でも多分、理由ないと思います。
なるほど。
とにかくアストレックス社でも手に負えない、シャークネードが発生しちゃうんですよ。
うん、
で、かつ、もう今度は、まあ、通過3の時点でもそうだったんだけど、通過3で確かね、炎をまとうんですよ。
ほう。
そんな技が。ファイアーシャークネードになったりして、で、それが4でもそうなんですけど、油田とかを破壊して、ファイアーシャークネードになって、来るんですよ。
生きてんだ、燃えながら。
で、それを、まあ、ノバとかもね、また出てくるんですけど、
うんうん、
で、まあ、サイボーグ化した妻が、まあ、エイプリル、今初めて流れしてますけど、
うん、
妻が出てきて、もうすごい強いんですよ。もうサイボーグ化してるから。で、それと、あと、エイリアン2に出てくるこの、エイリアン1に出てくるほら、なんか、作業用。
あるね。2に出てくるやつだね。
うん、あなんか、ね、モビルスーツみたいな。
うん、かる パワードスーツみたいな
やつ、ね。パワードスーツみたいなやつも開発してもらって、それに乗って戦うんですよ。今度はフィンがね。
アバターとか、あれにも、マトリックスにも出てきて、
ね。で、今度は牛も巻き込まれるんですよ。カウネードも出てきちゃうんですよ。まあ、カウネードはすぐシャークネードに食べられちゃうんですけど。でそういうふうにどんどん、かつてね、史上最大ですから、今回は。巨大化したシャークネードがついに、まあこれも多分 3.11 福市への真摯な回答だと思うんですけど、原子力発電所を巻き込んじゃって、ヌークリアの力をまとったヌークネードになっちゃうんですよ。
やべえだろそれ。
サメが緑色に光ってるんですよ。わーって巻き込まれてるサメが全部緑色に光って、今度は触れるだけで人間は消滅しちゃうんですよ、っていうヌークネードになっちゃって、
もう最終章
じゃん。やばいぞ、今回こそ勝てないってなるんですけど、まあその、なんかの理屈ですごい爆発を起こすために、大量の水が必要だってなって、まあわかりますよね、もう、ナイアガラの滝行くんですよ。ナイアガラの滝に行って、まあ、パードスーツとか持ったフィンが、わーって戦って、
うん、あれラスベガスにいたんじゃなかったっけ？
え？
ラスベガス？
ナイアガラの滝ってどこ？
え、上の方だろ。
北の方ってこと、
うん、
でももうだって宇宙とか言ってるから別に、
うん、そうだね、
うん、3の時点で宇宙言ってるからその誤差関係なくない？
なるほどね。
まあどうなるかって、
は
あ、まあちゃんと倒すんですけど、
うん、すごいね、
うん、で5があるんですよ。
嘘だろ、もういいよ
5は
もういい、もういい。
5は僕も見てないんですけどね、あれまだあのネットフリックスにはないんで。
じゃあアメリカにはもうすっごい人気作品にな
るね。ただ5はもう東京もされますから。
東京に来
る
の？
いや今度は世界中をされるんです
よ。
あの僕も情報でしか知らないんですけれども、あのノバいるじゃないですか、あの女の子のノバが対シャークネードの秘密組織を結成して
秘密にしなくていいだ
ろでなんとかシャークネードに対抗する術をあの探してたら、ストーンヘンジの洞窟で古代の人々がシャークネードとの戦いに使った秘宝のデュークワカハーネスっていうのを発見するんです、
うん、
そこから僕は見てないんですけど、まあもちろんあのフィンも奥さんのエイプリルもあの NATO のシャークネード戦略会議に招集されて、
うん、
で息子たちもねとか娘もで、まあ戦っていくんですけど、今度はもう世界中がシャークネードに巻き込まれるんです。だ東京も破壊されるらしいです。で東京某所も破壊されて、まあ、スカイツリーじゃないのかなって。でもスカイツリーはあんまりアメリカ人興味ない
だろうから。渋谷の交差点ぐらいじゃない。
とか浅草とかね、
うん、
の方がもう破壊されるらしいですよ。
なるほど。
はい、
興味深いですね。
うん。
うん、ちょっと長いからな。
なんで長いだって料理したり。掃除したり洗濯してる時間あるわけでしょ。
ながら見ですか、
うん、その時に見ればいいだけじゃん。
ちゃんと見たいな。
あ、ちゃんと見なくていいっすよ
最強の進め方だねあ、ちゃんと見なくていいっすよ。
多分フェラ監督もちゃんと見なくていいっすよって思ってると思う、うん、
そっか、そういうスタンスか。
うん。なんかもうだってこんなにシリーズ作れるのは、
うん、
日本人のせいだってちょっと文句言ってますからね。
え、面白いねそのコメント。
なんか日本の特集上映の時になんか日本人が熱心に DVD とか買うからシリーズは続いてるから、
うん、
君たちのせいだよって言ってますから
ファンを大切にする監督だね。なんか愛がこもってるなそれコメントに。シャークネードシリーズとうとう見ましたか。
まあでもシャークネードシリーズを全部見終わったところでも長く険しいサメ映画ジャンルの第一歩に過ぎないんですけどね。
本当そうだよね。数がありすぎるからな。なんであんなに増えたんだろう。
まあでもやっぱりジョーズっていうものがアメリカ映画におけるまあ神的な立場だから、
うん、
映画でサメが出てくれば何やってもいいって、まあゴジラと一緒ですよね、
うん、
日本におけるゴジラがアメリカ映画におけるサメなんじゃないですか。
うん、なるほどね。
神ですからね。でもあれってゴジラと一緒です、ね、あの真面目な話。
確かに。
あの荒ぶる神ですよね。
うんうんうん、そうだね、
うん。善とか悪とかを超越した荒御霊の象徴がアメリカ映画においてはサメなんですよね。
なるほどですね。それが言うに先ほどやはり話の中でちょっと神話っぽいなっていうのを感じたのかもしれないね、うん、なんか神話性を。
まあヨナとかヨナだったっけとかもそうですよね。クジラに飲み込まれるとかそういう聖書の記述もありますから、まあ割とサメに、まあその場合クジラですけどもね、
うん、
サメとかクジラとかに飲み込まれて助かるっていうのはまあ当たり前の話ですからね。もちろん大気圏にも突入できますし、
まあ、なかなかすごいワールドですね。
はい、
シャークネードの世界、は
い、うん、まあいやいや、うちらの世界でも当たり前ですからね。
あ、そうなったの？
いや、お前サメに飲み込まれて死んでから同じこと言えよ疑うんだったら
いや疑わしいけどな。
まあそもそも普通のサメって人飲み込めるほど大きくないからね。
まあ、噛みついて殺すぐらいだよね、本当、出血対応、
大きさそんな別にそんな子まで大きくないからね、クジラじゃないんだから、
はい、
そんな感じですか。
いや、なかなか深いですね、シャークネード、
はい、
見てみようとあまり思いませんけれども。
うん、まあ別に好きにすればいいんですよ、
うん。でもなんか今日は結構作品数多かったんじゃないですかね。
まあ雑ですけどね、全部。
紹介の仕方
はね。紹介は雑ですけれども、まあ、 しょうがないですよね、ながら見したものばっかなんで、
うん、まあ、俺ちゃんと見たやつなんだけど、まあ皆さんでもあこれ見てみようかなと思ったのいくつかあったんじゃない
です
か
ね。
なが
ら見ていただければ幸いですね、
はい
はい、制作者になり変わって僕は言いますけどながら見で大丈夫ですよ
適当でいいっすよっつって、
はい、
なるほどね、はい、
そんな感じですか、
うん、
まあ、このラジオはちゃんと正座して聞いてほしいんですけど
マジかよはい、
そんな感じですかね、
うん、はい、告知系は大丈夫ですか。
最初にしました。他にありますか。
いや、ないです。
じゃあ、
あった、
は
11月の25日にあの新宿のデカバー Z ってところで、あのいつも変態っぽいイベントやってるところなんですけど、
うん、
そこで発狂前夜っていうイベントをやります、
はい、
よかったら来てください、
見てください、
はい、
まあ、そんな感じで僕はいろいろありますけど、
はい
はい、それを調べてください、自分で調べてください、来たい人はということでお送りしてきました、登録する会長の下ゆきと
雑脈の今にでした。
はい、ではまた。
はい。